はい、包茎について、こんちゃんはかぶってますね。完全にかぶっちゃってるんですけど、高校時代からも見てますけど、ただセックスするのに何ら支障はねえと。しかもですね、これ俗説では包茎だと早いと、早漏だという、昔そういう定説がありましたけどもね、むしろ逆なんじゃねえかと。一番その敏感な、ただその常日頃から向けてるんだであれば、その一番その敏感な亀の頭の部分がですね、鍛えられて結構鈍感になってるからっていう、そういうのもあるのかもしれませんけれども、でこんちゃんの場合はですね、全然早くなくて逆に遅老なんですよ。一緒にどこその風俗かなんかに行ってもこんちゃんが出てくるのが一番後でですね、で早い、一番早いのはK君というですね、パッと入って、俺ズボン下ろした音聞こえたなと思ったら、もうすぐこうズボン上げる音がして、でベニヤ板越しにですね、壁越しに、あ先に帰ってるぞつって、あ分かったなんてですね、そんな昔店舗型の風俗っていうのは結構ありましてね、巣鴨に、でその次私はそつなくですね、ピピュッと発射して、で最後にこんちゃんがもう時間ギリギリ、ギリギリ一杯粘って、一番風俗嬢に嫌われるパターンですよね、これね。あんなもんはピピュッとですね、2、3分で済ますのが風俗嬢にもありがたがられると、いうわけなんですけども、ですから勃起すればピンクの亀さんは出てくるんですけども、普段は被ってると、これを火星包茎というわけですね。で、人間みんな馬だって包茎ですよね、あれね。勃起したらニョロッと出てくるわけでして、それから男に限らずですね、おまんこ研究家の私に言わせますと、女だって被ってんじゃねえかと、よく見ますとね、お豆さんのところ被ってますよね、あれね。ですから無理やり剥いてペロペロっと舐めると、ビクビク、女はその敏感すぎて、それはダメなんてですね、言われたこともありますけれども、ですからね、ヘッドラインにこの包み込めと今週出たわけですよ。はい、高貴な気品をまとえ、何が気品だよ、品格だ、高貴な品格をまとえて、きらめく春を永遠の輝きで包み込めと、この包み込めこそが、重要なワードだったんです。何を意味しますか、包み込めっていうのは。これ皮なんですよ。餃子だってシューマイだって皮で包むじゃないですか、種を。なんで包茎の包の字なんですね。これもですね、4月の7日に、これもまた兄貴どもから聞いたんですけどもね、とにかく桜花賞と皐月賞のテレビ CM が、柳楽優弥が松坂桃李にパンツを見せびらかして自慢するっていうですね、で勝負服についてなんですけどもね、でその兄貴殿はご自身の解釈で、テレビにはいろいろ放送コードがあって、限界ギリギリまでは全部は見せることはできないけれども、これつまりこういうことだと、桃李君見てくれ俺のチンポと、イエス高須先生のところに行って包茎手術してきたぞと、完全ズル向け状態だ、でもな向けててもなこのサイズじゃどうなのなんてですね、そういう、架空の会話だっつうわけですよ。なるほどと。で包茎というのは英語で何つうかというと、フィモシスって言うんですね。フィモシス。それは私も51年生きてきて初めて知ったわけですけどもね。その桜花賞の8枠16ゼッケンにフィニティという馬がいたんですよ。フィニティ。フィモシスに対して、 で、しかもですね、隣にプリモシーンのモがいて、もうなんとなくこうフィモシスになってたわけですね。8枠16ゼッケンと、まあ、隣で。で、3着したのが川田優雅っていうですね、川ですよ、川。まあ、あの三本川の川ではありますけれども、これはまあ、要するにあの、方比、あの、頭皮の日の字。比較の日でもいいじゃないですか。川。川田優雅の川っていうのはチンポの川だと。そういう、まあ、自由な発想でですね。で、ほら、川田来ただろう、三着で。つって、ははーと。そうでした。ただし、その8枠16ゼッケのフィニティなんだったのよっていう話になるじゃないですか。これ来ねえよと。アイギドのどうしてくるんですか。と思ったらですね、今週その包み込めと出た瞬間にというかもう私多分近い将来にこの包茎を意味するような言葉が出んだろうなっていう予感がしてたんですよね。で実際あ出たと包茎の包み込むの包むはこれ包茎だぞとで9杯スプリングカップの枠順パッと見るとフィアーノロマーノというですねその包茎ってフィモシスって言いましたよね。そうフィで始まる場面が入って出てきたんですよ。フィアーノロマーノ、フィモシスロマーノと解釈しようじゃないですか。これに乗り換わってたの誰だったですか。川田優雅なんですよ。私その瞬間もうサブイボがもう収まんないんですよ。全身鳥肌が立ってですね、うわやっぱ現実のものとなったよと、でこのフィモシス川田チンポの川田チンポの川田とですねフィで始まるバメバのコンビ、もうこれ自信の軸ですよね。まあ、単勝300万ぐらい買っちゃったんですよ、実はね。でまあ、ワグレン38一番手ということで、まあ、来たじゃないですか。まあ、単勝は嘘ですけども。ですから、あの、ビクトリアマイルも川で買ったると。じゃあ川ってどこにいた ?2 枠、チンポの川だですね。それから、チンポの川北演歌ですよね。それから、電光暗樹の8枠に、荒川義行の川がいましたね。はい。で、なおかつ、8枠っていうのは、一つアドバンテージがあったわけですよ。っていうのも、その桜花賞の、フィモシスのフィニティが飛んだ8枠16ゼッケンですから、そこに、まあ、リスグラシューという馬が入って、来てました。だからですね、そのまあ、8枠軸にして、2、8、4、8の2点だなって思ってたんですね。枠順出る前に、あ、出た後に、出た直後に金曜日のですね、午前中からもう、あちんぽの川だと思ってましたんで、2、8、4、8の2点な、で、な、はい、悪いと思ってましたらね、ジェロっていう演歌歌手が、なんか活動中止するっていうニュースがですね、その金曜日の午後に流れてきたんですよ。え?と。ジェロってあの黒人ですね。黒人演歌歌手ということでデビュー当時あの結構話題になりましてね。で、彼が、あの、ブラックエンブレムっていう馬が一着した年の秋華賞。あ、2枠でしたよね。ブラックエンブレムが入ったの。で、その当日ののど自慢のゲストに初めて、その初出演したんです。ジェロ。え?黒人?なんだ?ブラック?あ、ブラック2枠入ってるぞ。一着でしたね。で、これ、あの、3連単は2000万馬券ですよ。うわぁジェロが教えたと思ってですね。そしたら今度は、それが活動中止っていうことで、黒い帽子どうなのよと。と思いますよね。ジェロが来た時、あの、ブラックエンブレムも一着したの黒い帽子でしたから、2枠でしたからね。それで、あいつ演歌ですから、クイーンズミラーグロの黒。あの頭と末尾で黒と演歌川北演歌ジェロも黒人演歌歌手あいらねえ2枠と4枠いらねえからもうやっぱこれ8枠だよとリスグラッシュもうズボッと行ってもいいんじゃねえの単勝でと思ったら違ったっす28やすいませんね本当あれ余計な一周もう発表一周遅らせてくれればですねうわ28もう200万ぐらい1点で勝ちたなっていうまあそういうことでした。ですからあの次また包み込むと出た時はあの包茎で買いましょうよ、いつ出るか分かりませんけれども、 ですから川田優雅もチンポの川だというふうにもうその時は思わなくちゃいけないですね。はい、古川義弘も3着してましたね土曜日何でもその あとフィーで始まる場名馬もですね、あのフィアーノ・ロマーノの同枠でしたけれども、まあ、KO 杯で2着して早いレースでも8枠の、まあ、人気でしたけどもね、フィで始まる場名馬っていうのが、1着してましたよ。ですからそのあの川の字とともにこの筒目と出たらあのフィーで始まる場面とも同時に、大切にしてみようじゃないかというですね、そういう、ご提案でありました。はい、あのアメリカンはだからいないんですよね。あのユダヤ教の洗礼というかあの生まれた直後に男の子だったらチンポの先の皮はあの割礼 しちゃいますからね。昔あのスーパーマンっていう映画が、公開になりましてね、で見に行ったですよ。そしたらですね、あのクリプトン星というそのスーパーマンのふるさとが、もう滅亡しちゃうと、星自体がなくなっちゃうっていうんで、お父さんとお母さんが自分の生まれてきたあの息子をですねカプセルに入れて、で宇宙空間に放り投げてどっかに拾ってもらいなさいっつってですね、で星がなくなっちゃうわけです。でその男の子を乗せたカプセルが、長い間この浮遊してですね、偶然その地球に降り立つわけですよ。であのアメリカの片田舎のですね、畑の中にそのカプセルが落っこってくるのを老夫婦が見てましてね、あらなんだって言うんで、まあ、要するにあのアメリカ版桃太郎ですね、あの桃太郎の場合はあの桃が川からどんぶらこどんぶらこと流れてきますけれども、アメリカの場合はですね、空から畑に、桃の代わりにカプセルが落ちてくると。で、じいさんばあさんがですね、それをパカッと開けるとですね、中から子供が出てきたって。へー、ウルトラ、あの、桃太郎とスーパーマンってそっくりだなと、その、まあ、中学生だか高校生の時に見て思ったんですけども、そんで、真っ裸で赤ちゃんが出てきたんですよ。そのカプセルの中から。で、チンコが映ったんですね。そうしましたらですね、完全に向けてんですよ。えっと皮がねチンポえなん赤ちゃんなんでこう向けてんの、まあ、当時その割礼というあれが分かりませんでしたんで、なんで向けてんだろうな、アメリカ人ってすげえなとですね、生まれた時から向けてんだと、かなわねえなこれと、戦争やってもやっぱ勝てるわけねえなこの国やなんて思ったんですけども、まあ何のこっちゃない、そのユダヤ教のまあ慣例に基づいてですね、割礼するという、ただヨーロッパはあんまそういう、かあれがないみたいですね、ですからあの欧米人の方がなんかまあですから包茎は多いんじゃないかっていう説がありまして、まあちゃんとまあですからねセックスの時にきれいにチンポを洗っときゃまあかぶっててもいいじゃねえかという、まあそういうことでもあるわけですよね、コンちゃんも。まあ、でもコンちゃんはですね、あいつ被ってても堂々としてんすよ。なんか普通あの、恥ずかしいもんじゃないですか。例えば一緒に温泉に行ってもですね、被ってるやつはそのタオルで前を隠したがるんですけどね。もうコンちゃんの場合も堂々とですね、俺見ろ、俺被ってんだよ、俺らつって。見たければ見ろつって。ははーかんってですね。もう、水戸黄門の出すあの、印籠のように、助さん、格さんが出すですね。印籠のように堂々としていればですね、なるほどなと、まあ、ですからああいう堂々とした男に一人ぐらいまあ嫁さんが見つかってもいいんじゃないかというですね、なかなか見つからないですね。もうあいつももうですから51歳じゃないですか。で多分ですね、あのまあ両親あの二人ともあのご健在なんですけども、お母さんの方はですね、孫の顔をですねきっと見たがってるだろうと。でこんちゃんもですね、若い頃からあの結婚願望が別にあのないわけじゃなくて、とても結婚したがってるというか、あの息子が欲しいみたいなんですよね。で自分の趣味が鉄道模型だったりそのてっちゃんだったりするわけで、もし息子ができたらそのあの一緒に鉄道に乗りに行ったり見に行ったり、だから鉄道模型作りたいんだなんていう話を何度もですね、その私も聞いてきてますんで、ですからね、私はもう逆なんですけどもね、もう子供はですね、絶対にいらないと、欲しくないと、あの母親もですね、 孫の顔を見せてくれどころかですね、私の家に孫を連れてきたら絶縁するというですね、そういう人なんです。なぜなら私の母親はとても子供が嫌いな人なんですよ。まあびっくりするぐらい嫌いなんですね。うち犬飼ってるじゃないですか。でお客さんの子供で犬好きの子がいましてね、茶の間にその犬が見たいっつって来るんですけれども、うちのおふくろはシャットアウトしますんでね、入ってきちゃダメということでかわいそうだなと、本当に子供嫌いなんで、私はもうとにかくもし孫ができても絶対連れてくんなというですね。ですからこれは作らないのが親孝行なんだなっていうふうにして生きてきましたんで、子供は作んなかったというですね。でもこんちゃんは逆ですから、なんで事務所に日曜日に来るんだったらちょっと婚活せえよと、もうラストチャンスだぞといつも言ってんですけどね。もうこんなところに来てですね、漫画読んでバカ笑いしてる暇があったら、もうなんかその手を打てと、そんなもう暇はねえんだ、残された時間はないんだぞって言ってるんですけども、わかんないもんですね。困ったもんですね。っていうか、まあ、どうなんですかね。そういうわけで、川は来たと。来週、あ、そうだ、そのリットステークスに、京都のメインの2枠がやっぱおかしかったんですよね。レーザーバレットっていうですね、レーザー。あれ包茎手術ってレーザー使ってたっけなぁと。昔、10年ぐらい前に、そのチンポの皮をまあ、手術するときにその計測、クランプで挟んでですね、麻酔かけて。で、レーザーでビャーっと切って、はい終わりっていう、まあ、簡単に縫合して、はい終わりっていう、まあそういう手術法が流行ったみたいなんですけども、またちょっと包茎の話に戻りますけども、ただその包茎というのはレーザーというのは結局焼くわけですから、ケロイドとかですね、手術痕が結構汚いというんで不評ででしてね。ですからやっぱ昔ながらのスパッとこう切れ味のいいですね、レーザーで切って、皮を切ってですね、で綺麗にこの縫い合わせると、綺麗見栄えも良くなんじゃないっていう手術法になんかなったわけ、なったと思うんですよ。今どうかわかりませんけども、私もやったことないんで。ただですね、私、手先がとっても器用な人間で、実は、競馬の予想やってなかったら何かしらその手先を使う仕事についていたんだろうなとは思うんですよ。例えばラジコン飛行機を作る作業とか。で、今私の事務所は2階なんですけども、1階にですね、フィギュアを作る、秋葉原とかで売ってるフィギュアありますよね、人形さん、それを作る会社が入ったですね、そのフィギュア作ってるんですけど、いいなぁと思うんですよね。私もそういう仕事したら時間忘れると没頭できるんで、もし競馬の予想屋がもうダメになって売れなくなってですね、下に就職しようかなって、なんとか頼んで、私も結構手先に物作るのに自信があるんで、なんていうふうに言いたいんですけども、なんでですね、多分、包茎の手術もやらせたらかなりうまいんじゃないかなっていう。やってみてえなーっていうふうに。だどんなにその、数学ができてですね、医者になってでもですね、手先の器用な、やつじゃないとダメじゃないですか。そういうところでもやっぱりですね、技術を見てほしいなって思うんですけども。ですから、そのレーザーバレットっていう、そのレーザーが、一昔前の手術法だからなと思ったんですけども、ただその秋山真一郎でありですね、10歳馬だったんですよね。メインレースに出てくる2桁バレーっていうのは非常にやばいんですよ。飛んじまったかと。しかも同枠にいたのが岡田先輩ですからね、虎吉社長だったんですよ。岡田先輩乗り換わって、10歳馬と岡田先輩の同級なんつうのは、そのもうメインレースに出てきたら鉄板ネタだよなぁ、なんですね。これ多分来週のオークスなんじゃねえかなぁ、なんて思ってたら違ったっすね。そっくり反対に飛び上がったっつうことで、ジュールポレール。来週のオークスはどうなりますかね。なんですかね。なんか かやっぱり、わかんないっす。まあ来週ワクチン出たらまた考えますわ。そんなわけで、包茎手術はしないでおこうというふうに思った今週でした。ありがとうございます。